事をする上で、
うん、
昔から少し、まあ、共通するテーマというか、うん、同じような現象が何回か起きることがありまして、
うんうん、
で、結構、まあ、仕事とかに熱中してしまうと、
うん、
ずっとなんかそれのこと考えてしまうんですね。
ほうほうほう。
例えばですと、フォントはこのフォントでいいのかとか、
うん、
例えば、丸の半、角丸の半径をなんか1ピクセル上げたらどうなるのかとか、こうしたら例えばユーザー使いやすいんじゃないかとかって、今だとそういうことを結構、なんか、結構こだわってしまって、
うんうん、
で、まあ、昔からそういう癖があって、その時に、なんか、いい時と悪い時がありまして、
うんうん、
で、悪い時がどうなるかっていうと、なんか、そう、ずっとこう、一点に集中しちゃうんで、な
ん
か周りからなんか、とっつきにくいっていうか、
うんうんうん、
なんか、なんていうか、なんかすごい頑張ってるけど、自分のことにこう集中してしまって、周りのことが目に入んないとか、
うんうん、
で周りからもなんか、頑張ってるけど、なんかちょっと声かけにくいなって思われる時が結構あったりとかして。
はいはい。
で、その、こだわってる時に、なんか、要は周りからの距離ができてしまう時と、
うん、
あとはその、頑張ってる時に、なんか周りから、なんか、よく頑張ってるねとか、
うんうん、
なんか周りからそれが受け入れられる時と、周りから距離ができてしまう時があるんですね、結構。
うんうんうん、
で、なんでかなって結構ずっと続くので考えていたんですけど、
うん、
最近小田さんとか、あとは西野さんとかの、うん、コンテンツちょっと拝聴しておりまして、
うん、
おそらくその時のキーワードが、僕の仮説で多分可愛げの有無だと思ったんです
よ。お、なるほど。うん、
で、その、可愛げあるときは、やっぱ、なんか、どうしたのとか、頑張ってんじゃんとか、言われたりするときもあれば、
うん、
可愛げなかったら、
うん、
なんであいつみたいな、
うん、
なんか、ツンケンしてとか、そんな感じで思われるときがありまして、
うんうんうん、
やっぱ、すごい可愛げ大事なんだな、と思って、その上で、
うん、
可愛げが、じゃあ、どういうときに、
うん、
あ、すみません、ちょっと長くなって
ます。大丈夫、はい。
可愛げがどういう時に出て、どういう時に出ないのかなって、そこもちょっと考えてみたんですよ。
なるほど。
で、その結論なんですけど、これも仮説なんですけど、
うん、
その頑張りが、自分のこだわりとか、
うんうん、
自分の、なんか、利益とか、例えば、
うんうんうんうん、
自分の見栄とか、かっこよさとか、自分だけのこだわりに、なんか、とらわれている時は、うん、おそらく多分周りからとつきにくくて、
うん。
例えばそのこだわりが、今だったら、ユーザーがもっと使いやすいとか、
うん
うん、その上で、クライアント、まあお客さんも、なんか、ちゃんとビジネスとして収益が上がるとか、
うん、
昔だったら、まあ、塾の校舎を運営していた時は、生徒がちゃんと通いやすくて、
うん、
あとはスタッフ全員が笑顔になれるとか、
うん、
そうやって、なんか、周りのことを、なんか、なんか、ファーストで考えられたときは、おそらく可愛げがあって。
ほうほうほうほう。
自分がなんか、アンサーファーストで来たときには、多分可愛げないな、っていうところまでは、おそらく仮説で立ったんですよ。
おぉ、はあはあ。なるほど。
で、今の問題としまして、
うん。
実践がむずいという。
ひろきさん、めちゃくちゃ面白い。
そう、まあ、これ、頭で分かって、おそらくイメージついてたんだけど、
うん。
僕自身、体壁吸収の癖が
ね、今聞いて、体壁ってね、体の分類のあれが、性格も考えも出る分類の中で、吸収だなと思ってました。はい、吸収ですね。
ああ、もう、まあ、ちょっと見抜かれて怖いです。
はい。
なんで、ちょっと、おそらく、そこまでは分かったんですけど、
はい。
いかんせん、吸収の、品下がった時が、にょろって顔出す時が結構あって、はい、難しいなっていう。
うん。
たくさんあったんで、
うん、
ちょっと小田さんの周りで、例えば九州のすごい方、新田さんとかもいらっしゃるし、
うん、
なんかズバッと抜けてる方で、かつ可愛げある方がたくさんおられるし、小田さんもすごい、なんか、お話しされてこられたと思うんで、
うん、
そういった方、どうされてるのかなとか、すごいちょっと。
なるほど。なるほど。
思いました。
わかりました。もう一回言うと、いや、人って、まあ、いろんな体壁っていう分類があって、その中に九州っていう体壁だから、まあ、今の質問なんですが、そもそも誰しも何かに集中したら、他が見えなくなるときって全然あるじゃないですか。
はい。
で、なおかつ、自分がやってることが周りに受け入れられてるかなとか、あ、受け入れられてないなっていうのってありますよね。で、それをちょっとどうしたらいいかってことなんですよ。 でね、これって、だからこだわりって重要だけど、こだわりすぎて、相手に求められてなくて必要とされなかったら、そのこだわりは自己満足になっちゃうから、
はい。
うん。だからこの意外なとこがあるんですよね。で、ここね、ちょっと、いろんな今、前提はあったんですけど、ひろきさん自身が何か人に喜んでもらえたり、ね、はい、こう、良かったなと思われること、今、お仕事上であります。
仕事ですと、まあ、収益はまず全体上げることは、もちろん前提なんですけど、まあ、それだけじゃなくて、なんか、ユーザーが、
うん、
ロイヤリティっていうんですかね、なんかビジネス的には、なんか、
はいはい、
数字じゃない部分で、やっぱなんか、懐いて、懐かれるって、なんか上から見せるの全部なんか違う。なんか違うけど、なんかそれも可愛げがあるというか、
うん、
なんかお客さんから好かれると言いますか、
うん、
で、ビジネスして、かつクライアントのビジネスも、なんか数字だけじゃない部分でうまくいくとか、
うん、
っていった、なんでその数字以外の部分で、プラスアルファの価値が付け加わった時にやっぱうまくいくなとは思います。うん、
ひろきさん、具体的に今お仕事ってどういった感じのことをされてるんですか？
L ステップと言いまして、
うん、はい、
LINE の仕組みを作ってます。LINE が今ってメニュー、
うん、
すごいこだわり作れたりとか、
はい、
あとは、カルーセル、まあ、ちょっとすみません、専門用、すみません、ごめんなさい、うん、カルーセルパネルって言いまして、
はい、
なんか、すごい、なんかテキストだけじゃなくて、
うん、
画像とか、その、なんか、軽い漫画じゃないですか、そういった、すごいんですよ。なんか、そういった仕組みをたくさん、作って、かつ、ユーザーごとに、配信できるコンテンツを変えられたりとか。
うん、L ステップのお仕事、会社ですか？
あ、そうです。L ステップの会社です。会社です。自分で設計してます。
そうなんですか？L ステップは使ってるんでお世話になってますよ。
はい、僕、L ステップのものではなくって、L ステップの使って、クライアントの、なんかお客さんと、まあ、なんかビジネスを応援する。
ああ、そういうことね。やっぱね。うん。
はい。
L ステップ、今ね、これすごく大事で、すごいシンプルで、
はい。
こだわりが、こだわってるところが、ちゃんと必要とされてることなのかどうかを認識するっていう、
はい。
ことが大事なんですよ。だから、何かっていうと、さっきのほら、1ピクセルだけこうしようかなとか言ってたじゃないですか。
はい。
こうにこう変えようかなって、ついつい考えちゃうと。全然 OK なんですよね。ユーザーインターフェースを考えて、ユーザーさんにより使ってもらいやすく、こう変えていこうとかっていうのって全体重要じゃないですか。
はい。
でも、それが本当にそうなのかどうかって、
はい。
識別、判別、判定しなきゃいけないですよね。
はい。
うん。だから、何かって言ったら、自分のこだわりって本当にそれ役に立ってんの？本当にそれって喜ばれてんのっていうのを常に意識しないと、
はい。
自由になるし、ね、それが自己満になるし、
はい。
周りにとってみたら噛み合わないことってあるから、
はい。
これね、直接知ったり、調査したり、判定できたりするようなものを、ちゃんと、なんていうの、分析みたいなのをしないと、
はい。
データ集めないと、
はい。
自分のこだわりが、合わなくなるというかが出ちゃうんですよね。はい、さっきおっしゃった考え方とかもちろんあるんですが、
はい。
ひろきさんの場合だったら、すごく熱中して仕事をされるので、
はい。
こっち側で、もっと才能、能力を伸ばした方がいいと思うんですよ。
あ、はい。
だから何かって言ったら、自分がこだわるところ、本当にそれお客さんのためになってんのって。ユーザビリティってそれって本当に上がってんの？アンケートを見る。実際に使っているところを見てみる。そして、はい、この変わったところどうって言って AB テストしてみる。
はい。
みたいなところを繰り返し、判定していきながら自分のこだわりの精度を上げていかないと、
はい。
中期のポイントをする精度を上げていかないと、
はい。
なんかそっちも重要な気がしましたね、今ね。
あ、はい。
で、はい。どうですか？
そのレビューっていうか、その、自分、俯瞰、結構、熱中してしまうと、ピューってなんか前だけ見てしまって、
はい、
振り返るっていう、立ち止まって振り返るっていう時は、意識しないとどうしてもそこ苦手なんで、
うん、
そこもやっぱしっかり、なんか、意識して振り返るようになる仕組みをちゃんと AB テストとかちゃんと意識してやらないとなっていうのはすごい今感じました。
本当ね、何かって検証ができてればいいと思うんですよ、まずね。
あ、はい。
みんなこだわってるところってちゃんと成果につながるの？もっと言うなら、それお客さんの喜びつながってるのって、
はい、
いうところは、まず、ひろきさんにとってみたら、絶対癖づけた方がいいところだと思うんですよ。
はい。
で、本当に理想は何かって言ったらね、理想的なことね。
はい。
うん。お客さんの喜びを自分の喜びにできたらいいんですよ。お客さんにとってみて、良かったなって思えるところを自分の良かったなに変えていったらいいんですよ。
はい。
なんだけど、みんな、自分これがいいと思い込んでやったことがお客さんのためになってないっていうギャップがあるんですよ。自分の良かれが全く通じないっていう、みんなこのギャップがあるまま仕事やっちゃうから程度悪いんですよ。
はい。
で、その自分が伝えたこと、やったことがお客さんだってプラスで成果が出たり、改善されてったり、成果に現れてんだったらありじゃないですか。
はい。
常にこのギャップを、差があることを意識して、それを埋める検証、埋める努力、確かめるテスト、リサーチが必要なんですね。
はい。はい。
私もさっきからずっと皆さんの相談には乗ってるけれども、常に自分が話していること、伝えていることと相手のギャップってどうかなって、常にこのギャップの意識、常にあるんですよ。
ああ、はい。
あ、違うな、こっちじゃないな、こっちじゃなっちゃなって言って、瞬間瞬間ギャップを埋めることを常にやってるんですよね。
あ、はい。
だから、ひろきさんに最初伝えようと思ってたことと、話しながら、あ、これ違うな。喋ってるな、これ違うなって言って、ギャップをこう見ながら埋めていきながら精度上げていってるんですよ。
ああ。
と、大体そのギャップが埋まってきて、ああ、わかったわかったって言ったら、トントントントンって話をしてるんですよね。
ああ。
だから、喋りながら AB テストしてるようなもんだと思ってもらったらいいんですけど。
はい。
うん。だから、ひろきさんも仕事の中で仮説検証を繰り返しながら、テストしながら、リサーチしながら、自分のこだわりがお客さんのためになってるかを見つけてほしいんですよ。
はいはい。
うん。で、お客さんの喜びと自分の喜びを一致させる。お客さんの良かったと自分の良かったが一致させる。はい、でもこれがギャップがあると自分の良かれがお客さんのためになってないっていう、喜びになってない。自分の良かれがお客さんの良いになってないんですよ。
はい。あ、はい、
この癖づけをひろきさんもし知って、し続けたら、はい、自分に集中してやっている、没頭しているところとお客さんに直結したら、もうものすごい仕事できますよ。
そう、はい、そうですね、うん、ここがなんかちゃんと自分で意識して埋めるっていう、うん、なんかそこも多分できてなかったです
。そう、それ、もうひろきさんだったら、絶対もうね、ブレイクスルーのポイント、そこです。
はい。
うん、ここです。
それがそうですね、なんか無意識でやっていたので、なんか当たるときもあれば当たらないときもあるって感じ
だった。そう、もう完全にギャンブルになっちゃうから、それって。
はい、あ、
そうです。うん、やっぱビジネスはギャンブルでやっていけないと思うので。
はい、
はい。うん、もうひろきさんの場合だったらそこっすよ。自分の良かれじゃなくて、お客さんの良いが自分の良いになるっていう、ここかもがそれってなるっていう、その精度を上げないと。そのためにはもう一回、何度も同じことを繰り返しますけど、検証、リサーチ、テスト、フィードバック、うん、それです。それで自分の精度を上げていくことが、ひろきさんにとってみたら求心を発揮すること、一点突破ができること、はい、そしてお客様から喜ばれて受け入れられて可愛がられることなので、
はい、
そこだと思います、ポイントは。
はい、ちょっとはい、やります。
はい、ぜひぜひいいお仕事をぜひしてみてください。
はい、本当にこの貴重な時間いつもありがとうございます。
いえいえいえ、いや、すごい良かったです。いい質問でした。
はい、とんでもないです。いつもありがとうございました。